皆さんご機嫌いかがですか？財津美奈です。この番組は学習塾のスバルの道子先生が皆さんからの教育相談にお答えしています。
スバルの西村道子でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。では道子先生、今週の俳句をお願いします。
盆の月光を雲に分かちけり、盆の月光を雲に分かちけり、久保田万太郎。秋に入って初めての満月を盆の月と言います。
明日が満月ですので、明日の月を盆の月と言うんですね。
そうですね。
さて今週はラジオネームのんびりママさんから質問が届いています。小学3年生の長女のことで悩んでいます。周りでは塾に通い出している子どもたちも増えているように思います。学校の成績は良くもなく悪くもなくというところです、ということなんですが、
小学校のテストで気をつけてほしいことは、テストはクラスの大方が100点を取ることを前提として問題が作られているということです。
ああ、そうなんですね。みんなが分かった、できたということですね、
はい、
でも道子先生、普通クラスの成績は随分ばらつきがありますよね。
そうですね、特に最近は子どもたちの経済格差が問題になっています、
はい、
言いにくいことではありますが、保護者の学歴や経済状況などと子どもの学力はリンクしていると言われていますので、一クラスの学力格差は以前よりも大きいかもしれません。
そういう中でクラス全員が100点を取るテストってかなり優しいということになりませんか？
残念ながらそういうことです、
うん、
保護者の中にはいつも100点取ってくるからうちの子は大丈夫とおっしゃる方が多いのですが、
全然大丈夫ではないということですね。
そうですね、まあ、100点取ったということはケアレスミスをしないなどのいい点はありますけれども、安心はできません。
ということは学校の成績が良くもなく悪くもなくというのは、
もっと勉強してほしいですね。
では道子先生のラジオネームのんびりママさんへのアドバイスは、
今小学3年生、できれば今すぐスバルへおいでください、
はい、
その訳を今からお話しします。例えばお子さんは算数の九九をスラスラと言えるでしょうか？お子さんは小学1年生で足し算引き算を習って、九九を小学2年生で教わるのですが、
はい、
実は算数の教科書で九九の表がきちんと書いてある教科書は少ないんです。
九九の表が教科書にきちんと書いていないってどういうことですか？
私が見た中では一社だけきちんとした九九の表がありました、
はい、
ある教科書ではあるにはあるんだけれど虫食い状態の九九の表で空欄を埋めなさいとなっています。
九九をしっかり覚えていなかったら埋めることもできないですよね。
そうですね、
また
ある教科書は九九の表を作りましょうとなっていて、子どもたちにとってはなかなか難しいなと思いました。それで九九を学習した後、算数はどのように展開していくと思いますか？
そんな難しいこと？そうだ、割り算とか掛け算ですよね。
大変よくできました。
よかったです、はい、
小学3年生で割り算と掛け算の筆算です。それから
4年生ですよね、
はい、
今掛け算の筆算とおっしゃったので、割り算の筆算、
さすが財津さんの勘はすごい、
はい、
他に小数割る整数、同分母の加減など、こういうふうに小数分数などの勉強をして、これが中学1年生になった時にはどんな勉強につながるでしょうか？
それを私に引くんですね。これは高3です。ではここで音楽をお届けします。畑基博で水彩の月。 小学校の九九は中学校の算数のどこにつながるんでしょうか。
一次方程式、連立方程式、二次方程式とつながっていきます。
うわ、そんな風に算数が数学へと広がっていくんですね。今小学3年生で例えば九九が怪しかったら大変なことになりかねないですよね。
そうなんです。ですから学習塾に通うなら4年生ではなく算数の基礎が出てくる小学3年生から一日でも早く来てほしいと思ってます。
美智子先生のこんな話初めてでした。ではラジオを聞きの皆さん、決断は早くお願いします。それではスバルインフォメーションです。スバルの2学期は9月1日水曜日に開校します。中3は志望校突破トレーニング、小6は小6合格作戦がスタートします。第一志望校合格のための入学は9月がタイムリミットです。小学6年生は入学金無料、授業料半額の特典があります。他の学年も入学金が半額です。入学するなら今です。また8月29日日曜日は中学1年生から3年生のチャレンジフォーサクセス全九州模試です。正確な合格判定と的確なナビゲーションが受けられます。ぜひチャレンジしましょう。さてこの番組では美智子先生が受験生の悩みやご家族の教育相談にお答えしています。お便りはお聞きの放送局のホームページからアクセスしてください。番組のホームページには私のブログも載っています。こちらもご覧くださいね。それでは
また来週。